秘密。
さあ、時刻は午後3時を回りました。 83.4MHz お聞きの皆さん、いかがお過ごしですか？そして君津市久保、君津市役所1階のサテライトスタジオ、スタジオ君津の前にお集まりの皆さん、こんにちは。ありがとうございます。なんか時間とともにたくさんの皆さんにお集まりいただいて本当にありがとうございます。キアオラ君津は毎月第2火曜日のこの時間にお送りしているんですが、今日12月の9日本放送で、そして1週間後の12月の16日のこの時間にも再放送でお届けしています。今日がまあ今年最後ということになるんですが、皆さん今年中にやっておきたいことって何かありますか？私はですね、やっぱり断捨離かななんて思うんですが、なかなか物が捨てられなくて、いや痩せたら着れるからとか、あこれまだもったいないからとか言って、なかなかね物が捨てられないんですが、今年の年末は思い切って断捨離をして、すっきりと新年を迎えたいなと思っています。皆さんの今年中にやりたいことは何でしょうか？さあ、今日のキアオラ君津なんですが、ご覧いただくようにとても綺麗な衣装でおいでくださいました合唱団の皆さんがゲストです。ジョイフルコーラスカンティーニ合唱団の皆さんの歌声をお楽しみいただきたいと思います。また君津市からのお知らせもありますし、防災インフォメーションもありますので、ぜひお聞きいただきたいと思います。キアオラ君津、この番組は君津市の提供で、君津市役所1階スタジオ君津、カズサ FM のサテライトスタジオから公開生放送でお届けします。マザー牧場房総学友協会の協力もいただいています。
君津市長の石井弘子です。子ども真ん中社会を実現、今年度から君津市子ども計画がスタートしています。子育て、教育、住まいに重点を置き取り組みます。目指そう
人が輝き幸せつなぐ君津。
こんなに羊が
走る。アヒル、
牛って大きい。
動物との触れ合いや季節の花畑、牧場グルメにグランピングまで、
おいでよ。
地元の情報はお任せ。 83.4MHz ブリーズレディオカズサ FM、 地元情報いっぱいだよ、聞いてね。
カズサインフォメーション君津出張版、今日も君津市の職員の方にお越しいただいています。よろしくお願いします。
君津市消防総務課の木村です。よろしくお願いします。
木村さん、よろしくお願いします。今日制服姿の方も何人かいらっしゃるんですが、はい、木村さんの応援団ですか？
そうです。
そうです、わかりました。じゃあいっぱい後で拍手してあげてくださいね。さあ、消防総務課の木村さん、今日はどんなお話をしてくださるんでしょうか？
はい、今日は消防団員の募集についてお話をします。
消防団といえば地域の安全を守ってくれているという、まあ、心強い存在というイメージがあるんですが、改めてどんな組織なんでしょうか？
消防団員は普段は仕事や家庭、学校生活など皆さんそれぞれの生活を送りながら、火災や風水害などの災害が起きたときに消火活動や避難誘導を行います。
はい、
いわば消防職員とともに地域の防災を支える大きな柱です。
消防署の職員さんとは別に地域を支えてくれているんですよね？
はい、はい、その通りです。
はい、
災害がない時でも防災訓練や防火啓発活動、応急手当の講習など地域の防災力を高めるための活動を行っています。
まあ、活動を通して自身の防災スキルも向上しそうですよね？
はい、自身や 家族を守れる術を身につけられることは消防団の魅力でもあります。
でも消防団ってなんかこう完全なボランティアだっていうイメージを持つ方も多いと思うんですけど。
確かにそういうイメージもあるかもしれませんが、実は活動内容に応じた報酬が支給されます。また活動中に負傷した場合の公務災害保障や5年以上活動した方への退職報奨金もあります。
なるほど。地域のために活動する中でしっかりとした福利厚生も整っているんですね。そんな地域に欠かせない存在の消防団なんですが、全国的になり手不足という話も聞きますね。
はい。現在日本には約74万人の消防団員がいますが、
はい、
どの地域も団員減少が課題となっています。君津市も定員の9割、約700人が在籍していますが、同様に減少している状況です。
普段から活動している消防職員だけでは市内の全域をカバーするっていうのはなかなか難しいんですね。
そうなんです。例えば令和元年房総半島台風のような大規模災害が発生した場合、消防職員だけで市内全域を対応するのはどうしても限界があります。地域をよく知る消防団員が初動対応に当たることで被害拡大を防ぐ大きな力になります。
まさに地域に必要な存在っていうところですよね。どんな方が消防団に入れるんですか？
18歳以上の健康な方で、
はい、
市内在住在勤の方、さらに近隣市から活動に参加できる方も入団できます。
性別の制限などはないんですか？
はい、男女問わずどなたでも大歓迎です。
幅広い方が参加ができるということなんですね。まあ、この地域のために何かしたいという思いがあれば一歩が踏み出せるっていったところでしょうか。そして木村さん、年明けには毎年恒例の行事もあるんですよね。
はい、毎年恒例の消防出初め式があります。消防車がずらりと並び、消防職員団員による訓練や力強い放水など地域防災への決意を新たにする伝統行事です。
皆さんのパフォーマンスは壮観ですよね。私も少しお手伝いをさせていただいた経緯がございます。開催日などの詳しいスケジュールを教えていただけますか？
はい、出初め式は来年1月11日日曜日の午前中、君津市民文化ホールで開催予定です。
はい、
地域を守る消防団員の勇姿をぜひ会場でご覧ください。
消防団員の誇りある姿を間近で見ることができる貴重な機会です。皆さんぜひお越しいただきたいと思います。それでは木村さん、最後にリスナーの皆さんにメッセージをお願いします。
はい、地域のために力になりたい、防災について学んでみたいという方はぜひ消防団で一緒に活動してみませんか？まずは消防総務課または地元の消防団へお気軽にお問い合わせください。
はい、木村さん今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
どうぞよかったよと大きな拍手をお願いしたいと思います。ありがとうございました。なんか真面目さが言葉に出ていましたよね。きっと愛されキャラなんだろうなと思いました。木村さん、お世話様でした。ありがとうございました。またご出演くださいね。ありがとうございます。さあ、それでは続いてはゲストの皆さんの登場ということになります。今日はですね、ちょっと体調を崩して何人かは欠席ということなんですけれども、今日は先生とご一緒にジョイフルコーラスカンティーニ合唱団の皆さんにおいでいただいています。では指導に当たっている押海優子先生、ちょっとこちらにおいでいただいてもいいですか？はい、今日はようこそお越しくださいました。はい、こんにちは。よろしくお願いいたします。カンティーニ合唱団、なんと、結成は28年になるそうですね。
いつの間にか、
いつの間にかでもみんなが変わらないって言いますよね。
誰をですか？
先生のことも。
いやいやとんでもないです。
そうですか。はい、ね、結成28年という大変キャリーの ある、合唱団なんですけれども、押し海先生、今日はね、2曲をということでご披露いただくんですが、最初はどんな曲ですか？
ドレミの歌でおなじみのミュージカルから、すべての山に登れっていうのをお聞きいただきます。
これはどうしてお選びいただいたんでしょうか？
12月のこの、ね、年の瀬、はい、いろいろと走り回ってる、苦労されてる方もいらっしゃると思います。このラジオを聴いている皆さんの中で苦しい思いをしている方に届けたい応援歌でございます。ぜひ頑張ってっていう背中を押したいと思って今日来ました。
わかりました。そんな応援歌をご一緒に歌ってくださるということです。では先生、ご準備をいただきたいと思います。木更津市立の清見台公民館では月3回火曜日に練習をしていらっしゃるそうです。それではすべての皆さんへの応援歌、すべての山に登れ、歌っていただきます。どうぞ大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました。じゃあ先生、こちらへお願いいたします。すべての皆さんに素晴らしいエールをということで、すべての山に登れということでね、1曲目ご披露いただきました。さあ、この後はいろいろ12月クリスマスのコンサートなども控えてらっしゃるそうですね。
そうですね。
皆さんのお手元にもちょっと配らせていただきました。
16日火曜日10時半から12時まで、清見台公民館にてイベントをやります。
はい、
みんなで歌おう冬の歌、ぜひお待ちしてます。
はい、先生、声楽家である先生も歌われて、そして、はい、カンティニ合唱団の皆さんもご一緒にということなんですね。
は
い、
そして地域の皆さんも無料でお越しいただけますので、はい、即興で歌っていただける冬の歌を揃えております。お待ちしてます。は
い、また音楽と健康のハーモニーということで、クリスマスコンサートもイブの日ですね、12月の24日にファーマシー君更津で開催されるということですので、ぜひお出かけいただきたいと思います。やっぱり先生、この時期にはクリスマスソングがあるし、楽しいコンサートもたくさんあるんですね。
クリスマスの時期ね、はい、一人暮らしの人とか体調悪くて苦しい思いしている人も、寂しい思いしている人もいるんです。そんな時にクリスマスの歌があると、あ、一人じゃないんだな、頑張れば生きていけるなと思える、元気が出るんですね。
はいはい、
それで私たちはクリスマスソングを歌うことを続けています。
はい、もともとこのカンティーニ合唱団が28年前にできた時も、このクリスマスがキーポイントなんですよね。
そうなんです。なんだかね、ご縁があって今日クリスマスソングを地域の皆さんにこうして歌わせていただく機会ができるなと、本当なんかご縁いただいたなと思ってます。ありがたいです。
はい、はい、ということで今日はね、クリスマスの曲をこの後歌っていただくんですが、まあ、クリスマスソングたくさんあってきっと悩んだと思うんですがもうスタンダードなところで決めてくださったんです ね、
皆さんご存知の、うん、ぜひ一緒に歌っていただいても結構です。ウェルカムですからね。清子の夜を選ばせていただきました。
はい、それではご準備をお願いしたいと思います。サイレントナイト清子の夜を会場の皆さんもご一緒にということですので、よろしくお願いしたいと思います。それではどうぞ拍手をお送りください。素敵なムードあふれるサイレントナイト清子の夜を歌っていただきました。ありがとうございます。男女混声の合唱団の皆さんですが、しっかりと呼吸をして全身で歌うこと、仲間と楽しく歌うことがシニアメンバーの多い私たち合唱団の元気の秘訣ですというメッセージもいただきました。どうぞこれからも素敵な歌たくさん皆さんで歌ってくださいね。今日は本当にありがとうございました。カンティーニ合唱団の皆さんでした。ありがとうございます。今日のゲストはジョイフルコーラスということでご案内をさせていただきました。もしよろしければそちらのお椅子の方でお楽しみいただきたいと思います。では続いてのコーナーに行きましょう。
ここが聞きたい君津防災虎の巻。
牛三郎さん、
はい、
12月に入って、はい、やっぱり寒さも身に染みるようになりましたね。
その通りですね、石村さん、
はい、
12月に入って気温も一桁台の日もありますので、石村さんもリスナーの皆さんも体調管理には十分気をつけていただきたい。
なんか学級閉鎖があったり風邪が流行ったりしてますよね、
はい、大変
です。今日の合唱団の皆さんも何人か風邪で今日は欠席だったそうでございますよ。
大変です。
はい、さあ今日はどんなお話をしてくださるんでしょうか。
は
い、
石村さん、昨夜は、
はい、
午後夜中のですね、うん、夜の11時、15分ごろ青森県東方沖を震源とするマグニチュード 7.4 の地震が発生しました。
はい、
石村さんどうでしたかこの時は。
実はね、
はい、
私全然気がつかなかったんですよ。
そうなんです。で
朝起きてテレビをつけてびっくり、はい、そんなことがあったのっていうくらい熟睡してました。
あったんですね。
すいません、
はい、いやいや私がやば
らせても結構揺れたんですか。
はい、私も歯磨いてて気がつかなかったんですけど揺れたみたいです。すいません。
そうですか、
はいはい、ということで、本日はですね、ズバリ冬の地震は怖いというタイトルでお話をしたいと思います。
はい、冬の地震はやっぱり怖いんですか。どうして怖いんですか。
はい、実はですね、
はい、
皆さんご承知でしょうかね、内閣府が発表した地震の被害想定では、
はい、
夏場よりも冬場、特に冬場の夕方に発生した場合には、
うん、
被害が特に大きくなるとされております。
なんでですか。
はい、これには主に3つの理由と、はい、もう1つのリスクがあるんです。
はい、
はい、まず1つ目なんですけども、寒さと低体温によるリスクです。冬場は寒いので、地震により停電やガスの供給停止が起きると、
はい、
暖房器具が使えないことから、
うん、
低体温症になる危険性があります。
そうですね、
はい、次に2つ目ですね、これは火災のリスクです。冬は暖房器具を使う機会が多く、空気も乾燥しているため、揺れで転倒したストーブや停電からの、復旧時に起こる通電火災による火災が発生しやすくなります。
はい、
また3つ目は雪や凍結による避難の困難です。君津市では雪が降ることは比較的少ないですが、
はい、
積雪や路面凍結がある場合は避難に時間がかかったり、避難経路を塞いだりする危険性もあります。そしてもう一つ見逃せないのが感染症のリスクです。
はい、
冬場は低温低湿度を好むウイルスにとって最適な環境となります。このため避難所では多くの人が密集することから、インフルエンザなどの感染症が拡大する恐れがあります。
なるほど、確かにこれからの季節は、
はい、
まあ、空気乾燥しますし、寒さも本格的にもっと寒くなってきますので、はい、この話を聞いて不安を感じる市民の方もきっと多いのではないかと思います。はい、
まさに石村さんの言う通りですね。ですのでこれらのリスクに備えて、
はい、
今日からできる取り組みを3つご紹介したいと思います。
ありがたいです、お願いします。
はい、まず1つ目の取り組みは、
はい、
防寒グッズを準備するです。うん、非常用持ち出し袋に防寒着、毛布、使い捨てカイロや暖かい靴下などを追加してください。
はい、
また停電時でも使えるポータブルストーブや電源の確保なども行っておいてください。
はい、確かに地震により停電やガスが止まってしまった場合を想定しての防寒グッズ、この用意は必須ですね。
はい、寒さは耐えられないですからね。
そうですね。
はい、続いて2つ目の取り組みは、
はい、
火災対策を徹底するです。
火災対策、
はい、冬は暖房器具を使う機会が多いので、また空気も乾燥していますので火災が発生しやすくなります。
うん、
揺れで転倒したストーブからの出火はもちろん、停電からの、通電火災にも厳重な注意が必要です。
はい、
暖房器具の周りに可燃物を置かないようにし、避難する際には必ずブレーカーを落として通電火災を防ぎましょう。
はい、石油ストーブの上で洗濯物なんて乾かさないようにしなきゃいけないですよね。
そうですね、
危ないですね。そうですね、はい、まあ、石油ストーブなどの暖房器具使っているときに、
はい、
地震が発生したら本当に怖いんですけれども、はい、リスナーの皆さんも暖房器具の周りには絶対にやっぱり燃えるものは置かないっていうことがね、大切ですね。はい、
非常に重要ですね。
はい、
続きまして3つ目の取り組みは、
はい、
避難経路を確保するです。
はい、
積雪時や凍結時を想定して実際に避難経路を歩くなど確認しましょう。
わかりました。
また避難所生活では周りの方への配慮はもちろん、感染症対策としてマスクや消毒液の準備も忘れないようにしましょう。
ご家庭内では避難所までのルートの確認とか、
はい、
避難所生活を想定した心構えとか事前の準備を行っておくことが大切ですね。
はい、その通りですね。いつ起こるかわからない災害ですが、季節特有の災害リスクを知り事前準備を適切に行っていくことで災害による被害を最小限に抑えることができます。
なるほど、 備えあれば憂いなしですね、はい、皆さんもこれを機会に冬の地震に負けない備えを進めていただきたいと思います、はい、久三郎さん今日はありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
どうぞ拍手を。本当に大きな地震が起きて、そしてまた1週間くらいの間には可能性もさらに大きな地震が起こる可能性もあるということですね。太平洋沿岸で千葉県でも13の市と1つの町に、注意情報が出されているそうです。今朝ちょっと館山の危機管理課にお電話しましたら、どんなことされてますかって言いましたら、今は情報収集に備えています、そして市からも、一応念のために皆さん十分に注意を払ってくださいね、準備をしてくださいねと呼びかけをしているそうです。いつ起こるかわからない地震、まして冬場の地震、皆さんにも十分ご注意をいただきたいと思っております。備えあれば憂いなし、ね、私も早速始めたいと思います。皆さんもどうぞご注意をいただきたいと思います。さあ、木屋浦秘密、今日も進めてまいりました。いかがでしたでしょうか。今年最後の放送となりました。お別れはですね、ウィンターソング、こちらをおかけしたいと思っております。木屋浦秘密、この番組は秘密市の提供で、秘密市役所1階のスタジオ秘密、かずさ FM のサテライトスタジオから公開生放送でお届けいたしました。